最大者の夜
ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシの組、三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、明けて本日7月8日になるのかな、はい、はい。ということで、ライブの
日だ。
当日ということで、
はい。
はい。はい、もう、これからライブに、はい、行くような感じですかね。はい、まあ、
そうですね、
聞くタイミングとしては、
うん、多分まあ会場前の並んでる中
で、ちょうどいい感じでね、
そうですね、
聞いてくれてるかもしれないです。
相当な行列でしょうね。
いやー、もうものすごいですよ。もう押すな押すなですよ。あと4枚が売れないね。あと4枚がね。
これ正直前回も人数同じぐらいでしたよね。
そうそうそうそう。
もう固定数ってことですかね。
もう伸びしろね。じゃあもう飲み屋でやるよ。
予約して
一緒になんか旅行とか行こうよ。
ありれんだろう。はい、でなおかつあれですよ、私の嫁の誕生日の翌日ということで、はい、
なるほど、
うん、はい、
そっかそっか、
そうです、おそらく昨日は、うん、わしの宮行ってたんでしょうね。
そうでしょうね、
はい、本来は今日もなんかイベントみたいなのある、
はい、あるんですよね。はい、まあね、まあでも嫁にライブ頑張ってねって言われたから、
ああ我々の、
そうそうそうそうそう、す
みませんね、なんか
気にせずみたいな、いやもう全然全然、この日しかね、まあ、ちょっと空いてなかったってのがあるからね、
すみません、ちょっと奥さんによろしく、
いやいや、もう本当本当、まあ全然気にせずに、はい、はい、うちの嫁もこっち来てるかもしれないし。ダメじゃねえか。主品が。
まあでも、二次元嫁だからできる技です
よ、はいはい、それは。そうそうそうそう、ね、
ミッキーじゃないんだから。
そうです。もう、気がつけばそこに司はいるから。
そうそう。
でもライトはあんまり嫁の話しないからな。
あ、そうか。逆にちょっと嫁来ると、なんか言葉がゴニョゴニョする可能性。まあそんな感じで。はい、なので、まあ当日券もおそらく若干は出ると思うので、はい、はい、ぜひぜひ。うん、もし立ち見で良ければっていう感じであれば、多分、
ね、
大丈夫、まあ大丈夫だと思います、
はい。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでですね、はい、もう7月だったということで、
は
い、
夏です。
夏なんですよ、
はい。
で、新版がもう7月の1日からもう始まってるということでですね、はいはい、で、まあ、1週間くらい経ったんで、まあもう1週くらいでおそらく全部コンプできるかなみたいな感じなんですけども、
ね、
収録日時代では、まだ、あまりそこまで
揃ってないです、ね、
う
ん、
そうですね、
っていう感じなんですけれども、まあでもちょっといろいろ
割とでもなんか13日からとかなんかそんぐらいの方が結構多かったりした気がする。
あ、結構ね、今ってあれもあるじゃないですか、あの特番、
は
い、
あ、
放送前スペシャル
とかも
あるし、
で前のクールのやつがまたちょっと押してるやつもあるんですね、あのダリフラとか、
ダリフラとかは今の時点でまだ最終回が見れてないです
からね、
はいはいはい、まあということでですね、はい、まあ、でもちょこちょこっとはやっぱ見てきたんでですね、はい、その辺の話をしようかなってことなんですけれども、
はい、
じゃあ私ですね、
はい、
じゃあ最初、
はい、
やっぱ面白かったっす、
はい、
中間管理職、管理録、
利根川
あのカイジのスピンオフですね、はいはいはい、まあ大浅は金金みたいな感じで、まあ、
原作チラッと僕も読んで面白かったですね、
はいはい、要はあのカイジに出てきたあのなんで中ボスくらいのポジションの
利根川、焼き土下座で
有名な利根川さんの、まあ、カイジと会う前のその提愛でしたっけ、
そうですね、提愛グループの、
提愛グループの
黒服たちと、
そうそう、うん、の、やっぱ上司である、はい、そして、東堂会長、
兵道か
、はい、兵道会長の、まあ、間になってる中間管理職であると、うん、で、その辺の話を描いてるんですけど、やっぱもう単純にね、考えなしに見て面白い、
はい、
そう、初回はね、
あれ30分ですか？
30 分、
うん、
あのね、会議でね、
はい、
要はなんかこう黒服ずらっと並んで何するかって言ったら、はいはい、お前らの格好がもう見分けがつかんと、うん、
はいはいはい、
なんだそれはみたいな、自己紹介しろって言い出して、はいはいはい、お前らの名前を覚えるために自己紹介させるっていう、うん、恫喝はしてんだけど、うん、なんかちゃんとお前らのこと覚えるぞみたいな、良き上司みたいな感じになって、
多分原作一話もそれです、
ね、そうそうそう、多分そうだね、
うん、
でいろいろこう言わせていくんだけど、
はい、
山崎ですみたいな、はい、趣味はボーリングですみたいなって、
はい、
まあ、例えばこう、もうサイモン・サブロー・ジローですとか言い出して、はい、何だするその名前ただでさえ多くの名前を覚えようとしてるのに、めんどくさい名字みたいな。
で学校の新学期みたいな感じですね。
そうそう。山崎ってのがいた後にまた川崎ってのが
出て
きて、わかんなくなったり、あと、荻野と萩野が続いたりとか、
ね、は
い、どいつもこいつも改名しろ、わしも覚えやすい名前に。うん、しかも全趣味がボーリングで。
なんだそれ。
口を揃えて、お前ら趣味はボーリングって、高校生かみたいな。 いいみたいな感じになって、はい、いやでもね面白かったです。でちょっとねまた面白かったのが、うん、エンドロール見てたんですよ、はい、で声優さんを見てたら、はいはいはいはい、まああの要は本編の役をやってた人はほぼそのままみたいな感じなんですけど、はいはいはい、ちょっとおかしかったのが、うん、ザワボイスって
、はいはいはいはいはい、
要はザワザワザワの声をやってる人ですね、はいはいはい、ザワボイスって出て、はい、これが芹沢優さんだったんですけども、はいはいはい、表記がセリザワ
あの文字がね、
やっぱ細かいとこまで見ると遊び入ってんなと思ってね、
決してあの難しいザワが書けなかったわけじゃないんですけど、
ザワ…てんてんてん、今年いっぱいそれで活動するのかな
解明したみたいな。
あ、
まあそんな、
でも結構ギャグに寄ってる、
ね、もうギャグでした。あ、本当にギャグでした。前半はね、あの A パートは割とね、その設定を紹介するみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、でも、次回からは多分 A パート B パートともそういうバカ話になっていくんじゃないか、うん、
なるほど。
ちょっと面白かったです、うん、中間管理録と根川、うん、
はいはいはい、はい、
じゃあ私、うん、バックストリートガールズ、あ、ゴクドルズという、
俺まだ見てないんですけど、はい、これもなんか注目、
これもバカアニメですね。まあ、要はまあヤクザの、うん、3人組がいて、うん、でまあちょっとヘマをしてしまったと、
うん、
その前にちょっと組長が見てて、アイドルって儲かるらしいなっていうテレビを見てて、で失敗して何でもしますって言うから、じゃあお前ら性転換してアイドルになれって言われてお
お、
でほんまにもうゴリゴリのヤクザの人がもうなんか
整形手術も、
整形手術されてめっちゃ美人になって、もう美人になったじゃねえかっつって、そっからあの3畳ぐらいの部屋に監禁されて1年ぐらいアイドルの映像をずっと見させられて洗脳を受け、
はいはいはいはい、
で声も変えさせるっつって、なんか山にこもらされて滝に打たれて歌とダンスをね、
そんなアイドルいないから
で最初はもうそんな俺たちにできるわけねえじゃねえかっつったのが、うん、めっちゃ売れちゃったじゃねえかよ、
売れたんだ、
もう大人気になっちゃってでも握手会とかもしたりとかもするんですけど、うんうん、やってられるかこんなのって
手がベタベタする
やつらみたいな、やってられるかって酒ガーって飲んだりとかしてたら、組長に顔面思いっきり蹴られてなんか何やってんだアイドルだったら9時に寝ろ酒なんか飲むんじゃねえだったらアイドルの顔面蹴るんじゃねえよ
あのね、本編見てないけど、PV 見たの。
はいはいはい。
PV 見たら、PV だけなのかな、講談社だっけ、原作が。
そうですね、ヤンマガかなんかですね。
講談社プラス、東映みたいなロゴがバーって出てきて、はいはい、で、最初チャララー、
はいはいはい、
仁義なきの、チャララーから入る、なんか、軽快な音楽みたいな。
でも、オープニングってそんな感じです
か。多分そうだね、はい。そっかそっか、はい。でもね、で、それでちょっと見たら、そういう酒の、はい、楽屋で酒飲んだりしてる、大股開きとか、食ったりしながら、一升瓶で酒飲んでる描写とか。は
い、でもなんかもう、こんなんやってらんねえぜって言いながら、兄貴、俺もそう思いますよっつったら、足くじいた瞬間に、キャッって言って、てめえ飲んだよ洗脳は恐ろしい。みたいな。
いやこれ注目でしたからね。
すっげえバカバカしくて、なんかね結構短く短くエピソード分けて見せてくれるんで、うん、割と見やすくって面白いですね。
そうそう、なんかね一周目割とそういうバカ系が多かったような気がします。
はいはいはい。
マサイさんどうですか。
じゃあ僕このバカアニメの流れに乗っていいですか。
はい、このビッグウェーブ、
はい、
ビッグウェーブに乗るしかない。
はい、
女子落ちっていうアニメがあるんですけど、
私も拝見しました。
はい、
あの枠ですよね。
あの枠です。
総量枠。
そうです。
なるほど。あ、もうわかりました。
もうあの枠揺るがない。
だから総量枠、今までは割と女性向けのそういうのだったんですけど、うんうん、今回はガッチリの男性向けの感じですね。で、ストーリーをあらすじを説明しますと、うん、フリーターの男の子が、ボロアパートの1階に住んでる。うん、で、ボロアパートだから割と隣の、音とか騒音とか、上の階の人の音が聞こえてくると、うるさいと。で、夜寝てるのにギシギシギシギシ音が鳴ると。うるさいって言ったら、で、上の人にちょっと苦情を言いに行ったら、なんか女優を目指してる女の人が出てきて、しかもすいません、ちょっとお金なくてここでレッスンするしかないんですっつって、それでまあギシギシ出てたと。
なるほど。
なんですけど、服装がやっぱり動きやすい格好なんで、で、そこに汗とかも書いてるんで、
まあ
主人公はちょっと、おー、うん、
まあいいけど、
まあまあいいけど、まあそれで、まあそのまま、うん、まあそれはまあ分かりましたって、うん、で、まあその日の夜かな。
あれね、夜勤明けだから。
ああ、そうかそう、うん。その、まあ多分そっからまたバイト行って。
2回見だから。
ハマってんじゃ
ねえ何これと思って。
で、主人公が、まあ、家帰って、まあ、一回でまた寝てましたと。
はい。
そしたら、またギシギシやってるんですね。うん、その、なんかレッスンかなんかやってるのか、はいはい。そしたら、あまりにも古いアパートだから、うん、二階の床が抜けるんですね。
うん、まさかそれで女子落ち
女子が落ちてくる落ちてきて、うん、最終的にその1階に寝てる男の子とうまい具合に合体するっていう
合体するんですよ。
バカすぎやん
あれ釣りバカの合体って文字出てもおかしくないですよね
絶対見よう。
あれはね、だって、その、はい、要は、俺らから見ると、うん、落ちてきただけだから、はい、上乗っかっちゃったなくらいかな、なんですけど、女の子がちょっと、はぁ、い、みたいな悲鳴上げて、うん、女の子自ら、はい、入ってる。何かわかんないですよ。
何か、
関節決められない。多分そういうことかなって僕は思うんですけども、地上波だからね。
そう
です。地上波だから。いや、でもね。で、そこになんかまだ大家さんが綺麗な人で、
主人公がちょっと憧れてる美人の大家さんがまたいて、それがちょっとガチャって入ってきて、うん、
はぁみたいな
ところで1話が。
1話終了。いや、厳密に言うと、こう、穴がガポッと開いて、はい、最初、アリジノグみたく、下半身だけぶら下がるんです
よ。はいはい。
で、助けなきゃってなるんすけど、はい、普通それだったら、肩車みたいなのとか、はい、
そうね。
なぜか、フランケンシュタイナーってわかる？
はいはいはい。
形に、なんか、はまってしまうんですよ、まず。
ほう。
女性の下半身が。
そう。まあ、前から、顔の方に。
うんうん、そうそうそう。
はいはい。
で、そこで密着して、男性がフーフーフーフー言って、ちょっと女性も感じたみたいなとこがあるから、合体に無理がない。これ、実は。実は。
実は。
前儀があったのね。
でもね、落ちてきた時に、やっぱり下からのショットがあるんですね。うん、で、ショートパンツ履いてるんですけど、うん、股の間がどうもなんか湿ってる感じが。
松崎。松崎。
はい、色の濃さが変わってたんですよ。
お前3回見てんな。
僕ね、原作から見てます。
先輩。
原作もっと露骨なんですけどね。
だってね、俺調べたのよ。はいはい、したら、このアニメのタイトルが、はい、女子落ち、2階から女の子が降ってきたってタイトルなんだけど、俺原作のタイトルが、はい、もっと直球で、はい、女子落ち、2階からエロ娘が降ってきて、俺のあれにっていう。
え？うん、
ショビッチ方式
で。そうですね。
ショビッチ方
式。タイトルを変えるというね。
はいはいはい。いや、これ結構5分なんでね、見やすいですし、はい、あとはもう信頼と安定の、はい、総量枠ですし、はいはい、これはちょっと面白いです。
面白かったです。
でもその枠どんどん進化していってる感じですね。うんうん、面白いな
ぁ。空から女の子降ってくるってね、ラピュタとかそうい
うのイメージ。いや、本当に、ね、親方ですよね。
違う親方に、はあ、じゃあもう一本くらいいきますか、
はいはい、
羽バドって見ました？
あ、まだ
見ました。
羽バドはその一周目の中だと割とそのなんか
そうです、ね、
がっつりというか
そうですね、はい、というかで、まあ話題
友達に聞いたのはおっぱいが大きかったっていうふうに。
それは間違いない、
間違いない、
は
い、
それは間違いない
それは間違いない。
やっぱ躍動感が、うん、バドミントンの競技的に躍動感だから、ね、うん、はいはい、やっぱ揺れるんだね。
うーん
あれは
でバドミントンってやっぱり早いですからね、
うんうんうん、
カンカンカン、
そうそう、機敏な動きがやっぱこう、はいはいはい、タワーは7人
なるほどなるほど、
影響を及ぼすからまあでもこれなんかね話として、
うん、すごい面白かったですね。
要はねそのバドミントン部があって、
はい、
でまあ、あの子は首相になるのかな、
うん、
荒牧なぎはだっていう子が、
はい、
その、1年くらい前にそのバドミントンの試合でもう大敗をしてるわけ、
はいはいはい、
ものすごいこの子もまあ強い子なんだけれども、もう才能の差が違うくらいな感じで大敗をしてしまい、はい、でそこからちょっとやっぱ荒れ出すというか、
はい、
もっと練習しなきゃダメだってことになって、で部員たちにもそれを強いるんだけれども、やっぱりそうするとギスギスしてって、はいはい、でどうしても言葉もきつくなるから、結構もう第1話にして半分くらいが女子バドミントン部部員が辞めてしまうみたいな流れがあって、でそんな中新入学生で入ってきた女子がいて、その方がなんかふわーんとトローンとしてそうなんだけども、その子が実はなんかね、 たまたま見かけたのが、はい、その子もなんか友達になんか 部活入るのの、ま、あのなんか
体験入部
みたいで、はいはいはい、テニスをやってるのを見たわけ、
はいはいはい、
でそれで私がでその子だったね、その自分が負けた、
うん、
私がそのあなたに負けてずっとこう思ってたのに、あなたはバドミントンをやらずにテニスをするんだみたいな、
うん、
ちょっとまあ誤解もあるんだけど、
うん、
まあ、そうなってみたいな動画の話なんですよ、
うんうん、
で結果的にその羽崎綾乃っていうその素質のある女の子もラストバドミントンに来るんだけれども、はい、その子はその子でどうも何か理由があってもうバドミントンは
もう
やらないみたくなってる節があって、でそれが一話のラストで、はい、で勝負するみたいな感じかな、
ね、の部活でバドミントンするなんてその、まあ、くだらないみたいなことを言ったらその首相が、うん、それはあなたに負けて、
うん、
こっちはね頑張って、
うんうんうん、
その部員も辞めさせてまでやってるのに、うん、みたいな多分思いがあるんでしょうね、
うんうんうん、
だからちょっと思うところあって分かった、じゃあ勝負してやろうじゃないみたいな感じで。
ちゃんとスポーツ、スポコンじゃない
ですか。スポコンですね。た、う、だ、ん、タイトルがね、ほら、跳ねばそうって感じだから。
萌え、
ね、
系かと思う、うん。いや、友達選ぼう俺。おっぱいのことしか教えない。
それは確かに、
はい、
まず教えるべきところは。
ねえ、全然。
でもね、そのおっぱいの揺れもね、なぜかというとね、ちょっとね、作画がちょっと 3D 寄りというか、
だ
から、多分だからバドミントンのあの試合をちゃんと見せるためだと思う。うんうんうん、動きがめちゃめちゃ滑らかなんです
よ。そうそう。バドミントンの試合の動きすごいよね。
すごかったです。
いや、これはね、ちょっと、うん、でキャラも多いから、うん、今後またその多分まあ辞めた部員とかともまたなんかいろいろ
どうなのか、
まあ、なるほど
ね、なんかなりそうな感じもあるし、
はい、でこの作者さんがもともとあのジャンプでパジャマな彼女っていうのを連載してた方なんで、美少女の描き方はもう、もう分かってるんですよ。
やっぱね、何人かいました。まだまだ僕は喋りませんけど、
はいはい、
何人かいましたね。
なるほど。
何人かいましたね。
ああ、あの子だ
ね。まあ、おいおいと。早い早い。まあ、でも、そんな感じかな。はい、
そうですね、うん。
そうだね、はい。とりあえずね、まあ、一種目、他にはね、まあ、バキとか、山のすすめ3期とかね、いろいろあって、まあ、彼女を見たりもしたけれども、はいはいはいはい、まあ、今後、またたっぷりですね、
そうですね、
今期アニメ、夏アニメの話はしていくんでですね、
はい、
ぜひぜひ皆さんも、なんかお気に入りのアニメがあったら、僕らに教えてくださいということで、
はい。
はい、で、この後の B パートはですね、
はい、
また前期、
はい、
春アニメ、
うん、
で、まあ、最終回あたり前後のトークをしてみようかなと思いますんでですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、ということでですね、
はい、
6月までの、春アニメの話をまたちょっとしていきたいということでですね、
はい、
はい、じゃあちょっと私から、
はい、
ね、もう今日ごめん、また言うけど、
うん、
ごめん、アマンチュ来週になった。じゃあ、全然喋る、痛いんだけど、
なんすか
まずちょっと、これを解決しないと、全然ね、ないがしろにしてるわけじゃないの。
はいはい、
アマンチュ男の子、
はいはいはい、
ただちょっと流れとしてはね、
別の事件があ
ったんですよ。まずね、うん、ハグプリ、
はい、
日朝で事件があったんですよ。
ちょっとすごかったですね。
そう、これはですね、まあ、今期からね、僕また久々にプリキュアをがっつり見始めてるんですけども、
はい、
まあね、その、21話。っていうのがあって、うん、
はい、
そこがですね、まあ今回、最初3人プリキュアで2人追加だったんですね、
はい、
プリキュアが、
はい、
ルールーとエミルっていうキャラが晴れてプリキュアになったと、
はい、
でまあいろいろあったけどまだ武器がないわけですよ、
うん、
でオリジナルメンバー3人はなんか武器持ってるんですね、メロディーソードっていう、はい、
うん、
で、私たちにメロディーソードをくださいみたいなことをいろいろ言ってたら、
はい、
そのハグタンっていう赤ちゃんがなんか唱えるのよ、ハギューみたいな、
うん、
したらその21話ラストで、
うん、
空がもやもやもやもやーってなって、
うん、
なんか、
うん、
異世界の扉が開いた風の感じになって、
はい、
そっから、
はい、
降りてきたのが、
はい、
プリキュアの、
うん、
もう初代、
え、
始祖二人、
女子落ち、
女子落ち、合体させない、合体させない、なんだ綺麗に、悔しいな、俺あまりに感動しすぎてその発想がなかった、
いや
原理資格、
いや今のはちょっと炎上してもおかしくないような、
二人は女子落ち、
やめなさい、
いやでそのキュアブラックとキュアホワイトが、
はいはい、黒と白が
降りてきたのよ、
はい、
で俺リアルタイムでその日見てて、
うん。
もう本当もちろんね前情報とかでも明かされてなかったから、
うんうん、
はい、本当もうその時のタイムラインがびっくりするぐらい、
はい、
もう ほんと俺なんかもびっくりマーク一文字つぶやいたし、そういうのがずらずらずらと並ぶぐらい。
びっくりマーク、勝てな
みたいな。
びっくりからびっくりびっくりびっくりみたいな。
いや、ほんとのすげえサプライズがあって。
すげえな。
もうだから、ほんといいとも最終回みたいなも
ん。はいはいはい。
全く予期してたダウンタウンいるのに、トンネルズが爆問来ちゃったよ、みたいな。で、それで、あの21話が終わるんです
よ。
で、21話が、もうその、じゃあ2人が来て、みたいな話なんですけども、うん、はい、一応なんかまあ、その、世界線は違ってて、異世界から、違う世界から、どうも、呼ばれたらしいんだ。だから本人たちもよく分かってないんですよ。
あ、うん、なぜ呼ばれたのか。
来たのかみたいな。うん。でも、その、要はですね、エミルとルールーっていう2人が、めちゃくちゃ親友なんですね、その新しくプリキュアになった2人。はい、でも、親友になったからこそ、なんつうのか、お互い気遣うあまり、ちょっとすれ違いになって、喧嘩してしまうみたいなところがあるんですよ。
はい、
で、で、まあ、エミルは、その、ルールーとは親友だから喧嘩したくないのにこうなっちゃうみたいな話を、ブラックに、なぎさにこう、はいはい、吐露したら、はい、あの、喧嘩したっていいじゃん。たまにはぶつかるのもありだと思うよ。みたいなことを言うわけですよ。うんうんうん、でもこれっていうのが、まあ、本当にプリキュア好きな人から言わせればですよ。うんうん、もう初代のプリキュアで伝説の第8話っていうのがあったんですね。
はい、
で、それっていうのが、まだお互いぎこちなかった、そのブラックとホワイトが、なぎさとほのかが、それまで、名字呼びだったんですね。
は
あ
は
あ、それがあることから大喧嘩を経て親友になって名前呼びになる回なんですよ。もう本当大喧嘩みたいなのして、うんうん、だからそれがあるからそのルールーとエミルのそのなんつうのか喧嘩っていうのにこう投入されたような感じがあって、
は
いやちょっとねこれはね良かったですよ。そのうん、最新プリキュアの二人の喧嘩を、初代、かつて喧嘩をした初代が取り持つみたいなね。いやーって、あとね、やっぱ思ったのがね、初代プリキュアの肉弾戦すごいっす。
うん、もう、そうですね、
殴る蹴るが、
はいそうですね、
まあ基本プリキュアってそういう側面がね、ねずっとあったって言われてるんですけども、はいはいはいうんこんなにすごかったっまあ当時の映像も流れたし、うん、今の最新バトルシーンも出たんですけど、うん、いやこれはねいや本当に
今の子供たちで初代見ても誰って
でも多分ね劇場版だと勢ぞろいするじゃないですか。
なるほど。
だから刷り込みはされてるんですよ、はいはいはい、一番最初のプリキュアだっていう、
うん、
だからねだからちょっとまあ我々よりは思い入れ薄いかも。
まあまあ、
我々が思い入れ強いっていうのもいか
がですか。大人でしたからね。
そうそう。当時だって20歳半ばでした。
はい。
下手したら30半ばか。で、でもそこにね、その二人が出てね、っていうのは、すっごく良かったですよ。で、物語が終わって、その22話の最後に、また元の世界に帰るみたいなのがあってですね。もっとゆっくりしていけばいいのにと思って。
本当ですね。
もう5、6話いていいんじゃないと思って。
初めて手に入れたアニメシャツプリキュアでした
よ。なんで？
いや、お客さんがくれたんです。誕生日なんかで。
アニメ好き、そう、好きだから。
好きだからって言ってたら、そこからですよ。プリキュアからですね。衣装がアニメ T シャツになった。
それはいつの頃のになんだろう。
でも初代
当たりの、
はい、
いいな俺も欲しいな
未だにありますよ僕
いやでもねやっぱねで今回のその22話のエンディングが初代のオープニングだったのよ。
ほう
プリキュアップが、
はいはいはいはい。
上がるわ。
ああ
おじさん、上げ上げだ。
それは上がるない
やでもね、これはね、でやっぱ、まあ、今期ほんとね、偶然なんだけど、たまたまハマって、久々にハマって、はいはいはい、で、なんとなく、ほぼ毎週リアルタイムで、日朝の時間に見てたんだけども、だから、変にその、なんだろう、録画で、最初に知っちゃって見てたら、すごくやっぱ気持ち的には、ミュートがかかってたと思うんだけど、もうとにかく、もう生で見ちゃったから、うわーってなって、
もうテレビで釘付けになる。
そうそう、もう俺ももうボロアパートでどんどんやって、俺がもう落ちてって、大家と合体する。
2階だから、
そうそうそうそう。まあでもね、ほんとこれはちょっとすごかったってことで、ちょっと語らせていただ
き
ます
。そうですね。
いや、すごかったっ
す。
あれはちょっといいな
ぁ、うん。すごかった。さあ、じゃあ。
じゃあ、そうですね。最終話。あ、ひな祭り。
うん。あ、
ひな祭りは良かったですね。11話、最終回1個手前で、もう、ほぼアンズの話で。
そうそうそうそう。
エンディングがちょっこちょこ変わってたんですよね。あの、アニメって。オープニングもちょっと変わったりとかしてて。誰かが消えてたりとか。
そうそう。歌さんがいなくなってたり。
そうそう。瞳を無理やり働かせて以降、瞳の横にいなくなるっていう。
おー。意味ありげな。
でも11話もうヒナがいなくなってて。で、まあ、アンズが、すげえ可愛くて、アンズがちょっと来て、で、アンズがいいな、みたいな、ニッタがなってて、で、電話かかってきて、スキー旅行で遭難してしまいました、ヒナさんが。ああ、そうですか、って言って終わるんですけど。
なるほど。もう全然感情が動かない。だからその前に、あいつが戻ってくるみたいな感じ。はい、
現実が。でも12話でまあ遭難してるまあヒナ、でまあよくあるああいうまあ能力者でよくあるカミングアウト展開みたいなのもあるんですけど、一切の感動もなく。
あのね、4話5話のテンションだよね、最終回においては。
今からすること驚かないでねって言われても、やべえこと言い出したまたあいつが、もう何なんだよあいつ。
違う目線だよ。
で、まあ実際ちょっと体浮かしたりとかしても、なんか、あ、すげえな、みたいな。お前ただのうんこ製造機じゃなかったんだな、
みたいな。何の驚きも感動もない。
全然驚いてもくんなくて。で、まあ、で、まあ、イクラの軍艦巻きを雪で作って、上のヘリコプターが見つけてくれて、まあ、助かったっていう、まあ、もう開始10分で、もう特殊エンディングに入るんですけど。
おー、早っ！あれ？と思ってた。やっぱ最終回ってあっという間だな。
時が経つの
も。でもそんなあっという間に感じる話でもなかった。
すぐ解決したしな。
胸踊らなかったなとか思いながら。
で、まあ、新田が一応、まあ、病院で目を覚ましたら新田がいて、まあ、ちょっと、まあ、過去を振り返るシーンがあって、まあ、元気で、ありゃ、それでいいじゃねえか、みたいな感じで、過去、今までの出会ったところとか、ヒナが暴れたところとか、一瞬、アンズが映るんですけど。
まだ引きずってんの
大層シーンに。
そんな用だってねえだろ、アンズと。
でまあ、まあまあ回想し、まあ特集エンドみたいなんで終わって、もう今までの出てきたみんなのシーンが終わったと思ったら、1話の冒頭であった中華の暴れるシーン。
はいはいはいはい。あれずっとなんだろうと思ってたのが、は
い、ようやくあれの伏線で。
伏線
伏線って言っていいのかな。お
でまあ、前に出てた無人島で遭難してた真央ちゃんが、実は中国に行き着いて、
ほうほう。
なんかその日本に行くためのなんかまあかくまってもらってたみたいな、
おうおうおう、
でそこでまあなんか憲法のその少林寺みたいな、そこの超能力憲法っていうのの師範代みたいな感じで路上でなんかパフォーマンスしたりとか、なんかそいつのおかげでまあ支部が増えたとかで、で路上パフォーマンスをやってた
バンドの
やつが、このアメリカでイリュージョンになったけど無理だった、これはもう中国の気候を習いに行こうっつったら、ほんまにそんなやつがいて、で、ああ、俺はひなちゃんみたいになりたいんだって、ひなちゃんってひなちゃんって言って、じゃあ日本に行きましょうってなったら、その、超臨時の奴らがバーッと追いかけてきて、一応の冒頭の暴れるシーン
に。いや、お前に今ここを去られては、はい、うちの、儲かってるうちが。はい、
ああ、なるほど、なるほど。
で、あ、行った、あ、行った、
一応の。ああ、はいはいはいはいはい、はい。
で、1話、もう一回見直してみたんですけど、ちゃんと、もう、ひなちゃんの棒だったんです
よ。ああ、はいはいはいはい。
お
ー。はあって。ほんとでも、あ、行ったーって全部の話数で言うんだな。
確かに。
何のこだわりなのかわかんないけど。全話で、あ、行ったーって
。確かあれって3年後なんだよね。
そうです。
遭難してから3年後だから、はい、多分その、ひなとかの方も3年後のはずなのよ。
うん、なるほど、なるほど。
で、まあ、2期発表は特になかったけれども、まあ、つなげようと思えばつなげれるし、ね、原作もそういう感じなのかな。
なのかな。ちょっと原作を集めようかなと思って。
だもしかしたら原作だと、ある程度経ってから、まおちゃんのエピソードがあったのかもしれないし。
その B パートはもう魔王だけの話で、エンディングも魔王が歌うなんか別の歌なんですよ。
だから12話を見てきた考えがないのよ。A パートも B パートも。
やってくれるわ。
ね、
めちゃめちゃ面白かった、ほん
と。こっちはね、そこそこ感動しようと思って待ってた。はい、そこそこ感動しようと思ってましたね。いい感じで打っちゃられて。
主役の二人が10分、ほんま数分で終わった
な。助かしい。
だって、まおちゃん言っちゃ悪いけど、そこまで思い入れあるくらい出てきてないからね。新番組だよ。
いや、面白かった。いや、もう最後まで満足しましたね。はい、はい。
ああそう、ま、あじゃあ僕は、はい、じゃあまだ最終回の話は多分来週すると思うので、うん、はい、最終回じゃない、2クールもののちょっとお話を、はいはい、まあ、軽くちょっとですね、はいはい、あっくんと彼女、
はいはい、
で、
まだ続くんですよね。
はい、まだ2クールというか、うん、で、まあ、ちょっとあ、これはいい変態チックな、セリフだなと思ったところがあったんで、
まあ、変態アニメですもんね。
みんなで海に行くんですね。
うん、
で、まあ、女の子が水着になったりとかして、はいはい、そしたら、のんたんが水着になってるところよく耐えられるな、みたいな、うん、
はいはいはい、
あっくんに言うんですけど、そしたらあっくんは、はい、一緒に水着を買いに行ったと。はい、で、その水着の写真に、はい、のんたんの顔写真をアイコラみたいにやって、はいはい、それで毎晩練習してた。はい、自我をなくさないように特訓してたっていうのも、まあ、僕、もう今まで見てきた僕にすれば割とまあ軽いなっていう。うん、まあこれぐらいはするだろうなみたいな感じだった
んですけど。あのあっくんなら。
はい。
あのあっくんなら。
その帰りに、うん、
それでもすごいけど。
のんたんが、なんか日焼けしちゃったねみたいなことをね、千穂ちゃんと喋ってる、はいはい、
そうね。
そしたらその後で、それを聞いたあっくんがボソッと、うんうん、日焼けしたら皮むけるんだよなとだけ言った。
だけ言うんだよね。
それを聞いた松尾は、普通の言葉なのに、怪しい感じがするっていう。あれはなかなかいいセリフでしたね。
あとあれ時間帯違うけど、総量枠でしょ。
あの古風アニメ。違う。合体しない。合体しない。
いやいやいや、いいっすよね。
とか、まあ、昔の話とか出てきたりとか、うん、あっくんの小さ、まだ小学校の頃の感じとか、あれ可愛かった。だなあれはいいショタですね。
あれはいいショタ。
いいですよね。
最初はのんちゃんもなんか乱暴なこと言われて、ええー、みたくなんだけど。
ちょっと怖がってるんですよね。
もうそっからどんどん。そうそう、なんかほんと犬が懐いていくかのように。
そうですね。もともとはなんか飼育員、のんたんがやってたらウサギが逃げ出しちゃって、それをあっくんがなんか捕まえてきてくれて、そっからのんたんが割と懐くように。
なるほど。
で、まあ、そっから、いや、別にお前のためにウサギ捕まえたんじゃないし、みたいなの言ったら、うん、いや、それでも、あっくんが、いろいろ友達思いなところとかいろいろしてるとこ私ちゃんと見てたよ、みたいなことって、うん、ストーカーじゃねえか、みたいなことを確か言うんですけど、うん、はいはいはい、今やもう、あっくんの方がストーカーになってるみたいな対比も面白かったですね。いや、
結構でも、千穂ちゃんだ
よ。はい。
千穂ちゃんと松尾くん。
ああ、サブキャラの。
僕あそこ好き。
あそこ
なんか胸ポカみたいなのありませんでしたっけ、
うん、あった。
ね、
なんか夜中に、なんか千穂ちゃんが帰り遅くなっちゃって、うん、そこでなんか、まあ、ちょっと怖いから早く帰ろうって言ったら、うん、松尾が後ろから、声かけるんですけど、うん、それがスマホを持ちながら話しかけたから、下から
明かりが
ついて、ちょっと怖い感じになっちゃったのを見て、千穂ちゃんが泣いちゃう。
うん、
あれよかった。
あれよかった。もうあそこ30分でもいい。30分枠あげよう。松尾千穂には30分あげよう。
だからあそこのサブキャラのカップルにまだなってない感じのカップルの感じがいいですよね。ね、
なんか十何話で、夜店一緒に行った、
ああ、
なんじゃなかったかな。うん、あの辺もね、なんかね、良かったっすわ。
いや、いいですね。
5分枠で2クールって結構、
そうですね。
素晴らしい、
ね、うん。オープニングも新しくなってましたし。
ああ、なるほど。
は
い、
ぜひ、
ね。2期っていうか、2クール目も、うんうん、見逃せないと。
はい。
うん、じゃあ、私、はい、もう一つの日朝行っていいですか。
はい。
ごめんなさい、もう本当、6期来たろう。
はい。
またやらかしてくれました。
お、これがまた、すごかったらしいですね。
あのですね、
うん、
まあ、14話。枕返しっていう妖怪が出る回なんですけど、はいはいはい、まあ、大人がこう夢の世界に取り込まれる、
うん、
で原作だとね、まあ、その夢に取り込む犯人が枕返しっていう妖怪なんですけども、はいはい、今回は違うと、 枕探しのとこ行ったら、あ、枕返しのとこ行ったら、いや、俺はもうやってない、そういうこと、みたいに言って、うん、で、枕返しの力を借りて、まあ、あの夢の世界に、鬼太郎、目玉親父、猫娘、マナちゃん、あとその、お父さんが夢に取り込まれた人間のまさしくんっていうのが、こう、向かうわけですよ。
はい。
で、行ったらですね、まあ、いろいろあってですね、その、まあ、犯人っていうのが、大昔に、その、洪水を沈めるために生贄に された少女が、
うん、
まあ、あの、遊べず、死んだっていうことで、そういう世の中に疲れた大人たちを呼んで、もう一回子供に戻して遊ぶみたいな、うん、遊んでるみたいな感じだったんですけども、うん、まあ、鬼太郎がね、ピンチになるんですよ。その夢の世界なんで、どうしてもその夢の主が、割とこう、何でもできるような感じで、圧倒的な力を出すわけですよ。で、鬼太郎がピンチになった時に、まあ、その枕返しの、術の力みたいなのを借りたような描写もあるんですけれども、うん、あの目玉親父さんが鬼太郎を助けるためにどうなるかっていうと、人間バージョンになるんですよ。
見たあれ
でしょ、
画像だけ見ました
でしょ、うん、だって画像すごく飛び交ってた、うん、それくらいの事件なの、
うん、小声小声小声で喋んない。
いや、でその姿っていうのが、まあ着物姿で白髪 で、うん、でちょっと髪型とかは鬼太郎に似た感じの、うんうん、ちょっとまあ枯れた、うん、でもかっこいい渋さのある、うん、男性っていう感じで、うん、でそれが鬼太郎を助けるわけですよ、うん、で指鉄砲なんか
使って、そうレーガン撃
つんだ、レーガンじゃない、うん、よく言われてますけど、あれ指鉄砲ですね。
浦飯祐介ですか、
うん、で、そう。で、もうほんとそれは、もうそのプリキュアの時もそうだけど、うんうん、タイムラインが荒れたくらい。はいはい、なんだこれ、ね、みたく。いや、ほんとこれね、夏コミの燃料投下だなと思って。
ああ、なるほど。
結構これまたこの時期に来て、流れ変わるくらいいいキャラ投入したなと思って。うんうんうん、で、結構ね、俺が20年くらい前、買ってた鬼太郎の同人だと、割とよくでもないけど見られた手法なんですよ、
はい、
お父さん人間バージョンっていうのが、
うん、
皆さん思い思いのこんな感じのお父さんっていう形で、今の鬼太郎本だとそこまで多分俺が見てる限り多くなかったけど、結構昔はあった感じなんですけど、公式でそういう形でやったのは、うん、初めて、やっぱりちょっと話題になって、うん、で結構ね、もちろんね、ちょっと見かけたらね、ちょっとアンチもいたんですよ。
あ、
やっぱりまあそれは仕方ないんですけど、
まあ、そう
です。でやっぱ墓場の鬼太郎とか思い出すと、
はいはい、
鬼太郎のお父さんっていうのはその目玉になる前に体が溶ける、もう不治の病にかかって包帯ぐるぐる巻きで出てくるミイラ男みたいな、やっぱそういうのがお父さん、その目玉の前のお父さんだっていう声もあったんだけれども、でも俺ロッキーに関して言うと、例えばその包帯の姿はもう病気の末期の姿と考えれば、もしかしたらその前には他の姿だったかもしれないし、あとはなんつうんですかね、あとはまあ夢の世界での話なんですよ、
はいはい、
ちょっと伏線で砂掛けババアが目玉親父は昔は若い頃は未成年じゃったからの、みたいな、美男子だったからの、みたいなのを、鬼太郎は見たことないから、うん、へー、見たかったな、みたいなの言ってるから、うんうんうん、枕返しの術で増幅された鬼太郎のイメージっていう解釈もできるので
、
だからね、まあそういう意味ではね、まあ楽しんでみるのはいいんじゃないかなと。うん、うんうん。やっぱね、原作以外みんな同人なんですから、
まあ、
でも下手したら、その時同人やってた人が、もしかしたら今スタッフに入ってんのかもしれない。
なるほどね、
この展開をやるってことは。
なるほどね。野心が。
こうして仕事にしたって、みたいな。
いや、でもね、やっぱ面白いです、今期の鬼太郎。
うん。
まあね、いろんなそういう解釈もね、面白い。
すごいですよね。だからその鬼太郎と、その、初代プリキュアが出た、プリキュアが、同じ日だったんですよ。
うん、そうそう、同じ日だったから。もう1時間揺れてたよ。
すごい。
すごいですよね。
で、またちょっとね、また、まあそれ、ある意味ファンサービスみたいな描写でもあるんだけれども、うんうん、やっぱこの猫娘とマナちゃんも可愛い描写があって、で、このメンツで言ったわけですよ。さっき言った鬼太郎目玉親父、猫娘、マナちゃん、まさしくん、
はい、
言ったんですけど、もう早々に猫娘とマナちゃんは夢に取り込まれるんです。
はい、
で、その夢っていうのは、猫娘は、まず、うん、鬼太郎のお嫁さんになるんだよね。マナちゃんは、なんか、妖怪学校の生徒になって、鬼太郎とかと同級生で、
うん、
で、猫姉さんが、うん、その、担任みたいな感じで、楽しそうに授業を受けてるっていうのがあって、全部、もう本当、枕返しとかが、もう女どもはもう自分の夢に取り込まれやがった、みたいなこと言ったり、で、全部一段落した後に、そのまさしくんって子が、どうもありがとうございました、この旅は、みたいなこと言ったら、もう猫マナ二人がもう満面の笑みで、にっこやか流して、いいって、みたいな。
今見れたから
今見れたからみたいな感じになって、まあ、そういうねちょっとこうあのファンサービスみたいなのもね、やるっていうことで、まあかと思えばこう正統派のホラーがね入れたりもしてくるんで、ね、うん、ちょっと僕はこのロッキー鬼太郎はねちょっと原作改編がこれほど楽しみなアニメもない
ので、なるほど、
うん、ちょっとこれはまた2クール目も、はい、まあ、何クール目まで行くのかちょっとまだわかんないですけど、ね、はいはいはい、うん、ちょっと楽しみだなって感じですね、うん、はい、
僕ちょっといいですか、うん、まあこれもまあネットは相当話題になりましたけれども、うん、クレヨンしんちゃん、
おお、
はいはいはい、
6月29日をもちまして、はい、矢島明子先生が、
うん、先生、
しんちゃんからちょっと旅立つという、うん、
はいはいはい、
しんちゃん卒業、
しんちゃん卒業ということで、うん、まあ6月の頭ぐらいに発表がありまして、
ね、はい、
ただね僕まあ一応毎週全部ビデオ撮ってて
好きだもんね、
はい、でまあ溜まってたりもするんですけど、うん、5月の中旬ぐらいの時は、うん、エンディングの提供予告編終わった後の提供のところで、はいはいはい、うっすら流れてる BGM って、うん、そのやっぱ大体次の劇場版に使う曲とかなんですけど、うん、6月入ってからは、ま
あ、
そこがオラは人気者にもなってて、
おー、ほうほう
ほう、パニークパニークの歌になってて、で6月29日、まあ、いつもまあ A パート B パートやって終わるんですけど、今回ちょっと6月29日の回は割とちょっとお話でちょっと短めで、
うん、
最初がもう野原一家でもプリンを食うっていうまあ会があって、もう家の中でだけでやるってやつ、うん、で B パートが春日部防衛隊幼稚園の仲間と吉永先生と松坂先生の吉永先生の家に行くって、うん、
はい、
もういつものことを、
はいはい、
今までのなんかもう、もう超レギュラーたち、
う
ん
う
ん、
もういの家と、うんうん、幼稚園 の
メンバーとっていうのを
見せて、
見せて終わったかと思ったら C パートが始まって、
お珍しいんじゃないですか、はい、クレシンで、
はい、もうそれもあの、まあ、東西南北を当てるっていう、あの今 D ボタンとかでやる、
はいはいはいはい、
が始まったから、あ、もう終わりかと思ってたら、その後にあのいつものオラだぞっていう回の、
うん、
始まって、うん、もっと思ったらほんまにもう 1,2 分ぐらいなんですけど、
うん、
もう幼稚園行ってきますって遅刻したっつって、また頭下げてミサイルがチャリで送ってって帰ってきて、チョコビ食ってアクション仮面見て、ハハつって家族でみんなで飯食って、お尻振ってみんなで笑うっていうのをやって、家の引きの絵になって、あー俺は毎日楽しいって言って終わるんですよ。
わ
それが最後のセリフだった。
わ
本当に矢島さんしんちゃんの最後、
最後もうたまらなかったですよ。
鼻向けの C パート
かな。
それはね、これは録画絶対消さんとこ
う。いやでもそうっすね。ね、うん、わかるわかる。
これはやっぱちょっとタイムラインとか割と話題になってましたけど。
そうっすね。
めちゃめちゃグッときましたね。
いやそれはいいね。
はい、憎いことするわこの公式と思って。
だからそのことをあまりちゃんと言わずに、あえてそういうので表現するのがいいですよね。
素敵でしたね。
いやちょっとこれはだからこう油断してるとね、そういうのもいっぱいあるから、こ
う
アンテナは常に、
いや本当に
そのためには時間が欲しいと、ね、まあ、
はい、
じゃあ今回はそんな感じ で、
はい、
また多分ね来週そうですね、まだちょっと新版がちゃんと終えてないっていうこともあって、来週は、はい、言い残したことスペシャルをやろうと思ってますんでですね、
はい、
ぜひぜひ皆さんも新版、そして、前期春アニメの、なんか、こういうのが良かったみたいなのがあれば、はい、Twitter やメールで送ってくださいということで、以上6月までの春アニメの話でした。はい、ということでエンディングでーす、はいはい、じゃあですねツイッターを読んでいきましょう、
はい、
来期の期待作品紹介コーナーも自らの性癖を前面に出すようになってきた。なんだそれ、やっぱ我々も進化が止まりませんからね。
そうですね。
あと何でしょう、年取って守るものがなくな
る。それはあります
ね。どうでもいいや、性癖の一つや二つバレたぐらいですよね。はい。でですね、あと、多分先週か先々週くらいかな、
はい、
ワンルーム、また2期始ま
る
についてですね、AV のカメラ目線、
はいはい、
そんなこと言ってたっけ問題っていうのがありましたけれども、
はいはい、
ちなみにしっかりとノリノリでみんなはっきりハメ撮りって言ってましたから57、58回でした。
なるほど。捕まったか。
捕まった。逃げ切れると思った。
言ってたじゃないですか。
ほら思ってた以上のこと言ってた。 ひらがな4文字はめ
てる。ひらがな4文字。
これもいいですね。遅れましたが、
はい、
二次祭ライト、うん、0号の感想を。
おお
最初から最後まで楽しめました。松崎王に続いて、三平王、ドイツ王とかもあったらいいなって。
ああ、なるほどね。
06の手前に送ってきて。目前に。
ありがとうございます。
でもね、楽しんでるっていう人がいます
ね。いや、嬉しいです、
はい。モチベーションになります。
はい。ジョアとマソタンに爆笑。全部追っかけてる人でもジョアおばさんがディーパイになったのに驚いてるので大丈夫です。
ああ、そうですね。
毎週追っててもえと思う。アマンチュ男の子案件よりもまずピーター編を語ってくれた三平さんに感謝、うんうん、この少し不思議な世界観こそ天野梢先生の真骨頂なんです。
ああ、なるほど。
またこれ絶対来週話しますから。ないがしろにしてるわけじゃないですか。即時性みたいのがあってね。ピーター界、古い天野梢ファンはロマンクラブを思い出すよね。昔のその前の漫画です
か、ね、そうですね、天野先生、
終わらない放課後がテーマの一つだったらしい。コミックガールズゴールデンカムイ、今期も締めの能登さんだった。
あ、
そう、締め間際の最終回になって、そのまあゴールデンカムイなんかはちょっと悪女っぽい役で能登さんが出てきたり、
インカラも、
はい、で、コミックガールズはカオス先生のお母さんが来た時の声が能登さんだったから、うん、やっぱすごいです、能登さん。能登さんが来てくれれば間違いないですから。あ、これは来週にしようかな。多田くんの最終回の話来てるね。
あ、はい。
多分来週
喋りますね、はい。はい。
あ、三平さんと同じことを真っ先に考えた二次祭の RT って書いてるんですけど、これ多分僕のツイッターの、この父は夏コミ燃料でしょうっていうコメントについて。
ああ、なるほど。
目玉の親父イケメンすぎる件といい、猫娘とマナちゃんの夢といい、もう、これはもう三平さんの感想を待つしかない、待ってます。いや、もう、なさせていただきました。はい、あれは素晴らしいです。はい、そしてですね、こちらメールですね、こちら夏の期待作、二次祭ネーム水野江さん、スノハラ荘の管理人さんは私も大いに期待してます、うん、夏アニメの、3プラス1の有力候補となるキャラを擁する作品だと思います、うん、どうなるでしょうか、楽しみです、はい、ということで、そうですね、まだちょっとこの時間だと、この収録日
タイミングだとね、
やってないんで、
はい、
さら一週くらいからは多分また喋る
そうですね、はい、
はい、あとおすすめ漫画の特集しましたけれども、はいはい、こちら、おすすめ漫画スピーシーズドメイン面白かった、おすすめ漫画を語るの会スピーシーズドメインが気になりました。やっぱ自分がこうね、あの紹介したのをこう言ってくれると、う
ん、嬉しいですね。
あとですね、ちょっとおすすめ漫画みたいな観点から、はい、ここ最近の漫画なら元 K1 の石井館長が女子高生に転生して空手道場を立て直す、うん、ドルからというのがインパクトありました。
あ、聞いたことある。
これもさっき言ってた極ドルの K1 ですよ ね、 ね、いや俺もこれ聞いたことあるけど、ちゃんとは読んでないんで、いや発想が気まくるな。
まだいる人だもんな。 FGO みたいに昔の人とかじゃないもんな。英霊とかじゃない
で、英霊じゃないからね。
石井館長、ご存命でしょ。
ご存命。当然ご存命ですよ。まあ、いろいろあって、収監されてたり
もする。そうね。
はい。いや、まだまだ。それを女体化。発想はすごい。あと、おすすめ漫画。僕らは魔法少年、ヤングジャンプで月一連載中、やんちゃ系と、魔性系の少年の可愛さに打ちのめされること必至。少年好きで良かったと思える一作。ウェブで最初の4作まで読めます。これ僕ね、追ってました。これね、サムライウサギっていう漫画を書いて、
はいはいはいはい、はい。
福島哲平さんが、
はいはいはいはい、
やった新連載で、この方もね、サムライウサギ終わった後に、はい、いろんな短編を書いて、で、うん、アマリリス、スイミング、あと大人子供っていう先にまとめられてるんですけども、はい、この辺からまあいわゆる性癖を前面に出す感じの、
あの人の描く男の子なんて可愛いん
じゃ
ない
ですか。うん、だからね、でこれが今ヤングジャンプで僕らは魔法少年っていうのが始まったっていうことで、まだ単行版出てないです
から。なるほど。
非常にこれもね気になる作品なんで、ぜひぜひ皆さんも、見てみるのはいかがでしょうか。
はい。
はい、ということでですね、こんな感じで、はい、やっておりますけれども、
はい、
明けて今日ですね、はい、ライブがありまして、はい、7月8日日曜日本日。阿佐ヶ谷ロフト A のバーホールにて二次元祭大社の夜ライト06モニターの中のお茶会が開催されます、会場が12時半、 開演が13時で終演が15時半を予定します、
はい、
で予約が1000円、当日1200円で、おそらく当日券あります、
はい、
うんうん、おそらく
おそらくあります、はい、まあ、はい、若干目になると思いますし、はい、あとはまあ立ち見で大丈夫であれば多分、ね、まあ、全然来ていただいて大丈夫です、
はい、
はい、こちら共通でワンオーダー制になっておりますっていう感じで、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにご協力ください。本当感想とかね、なんでしょう、拡散とかしていただけると、はい、非常に我々モチベーションになりますんで、よろしくお願いいたします。
はい、そしてメール募集、普通おた感想質問、好きなキャラアニメ話など。など何でも募集しております。嫁よおでいろに染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第132回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということで、あのね、前なんかね、はい、あの二次祭でなんかやると、はい、ジンクスがみたいなのあるじゃないですか。あれなんか俺ら忘れちゃったからまとめてっつったら書いてきてくれた人
なんですけど、うわ、あり
がたい。ブラックラグーンでの話したら、ツイッターのトレンドワードで上位になった。はいはいはい、これは俺らが知らないうちに、
再放送
が始まってた。まあでもリンクはしたと、
はいはい。
あと、日暮らしのナッコルに話をしたら、
はいはいはい、
で、ちょうど俺がゲームやりたいんだけど、あの、PS ビーダー版の、うん、もう、プレミアついちゃって高いんだよね、みたいな話をしてたら、うん、発売元のゲーム会社がなくなってたからプレミアついてたんだけども、うん、それがダウンロード販売が、
うん、
急に俺らが話をしたら、始まったということで、私ダウンロードしまして。
すごいな。
ボリュームが多すぎてまだクリアできてないっていうですね。あと白箱
はそうだ、
ちょっとまあ話題になんとなく出てたら劇場版の制作が決まったり、あとトラドラの話題になったらブルーレイボックスの発売が決定したりとこれでももっとあったような気するんだけどね。
なんかね、
細かいのちょっと引き続き、
うん、うん、引き続き細かく
もう俺らで調べろみたいなとこもあるんだけど
確かに
こういうのはほら、リスナーの方が詳しかったり
する、ね、そうですね、確かに
俺ら記憶力がもう